はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは試合開始1分前に言うことというタイトルをつけさせていただいたんですが、まあ、日曜日の朝なんで、皆さんのね、リスナーさんの質問に答えるコーナーということでやっていきたいと思います。毎日ボイシーの方でいただいているコメントは読み上げさせていただいてまして、まあその場に返させてもらってるんですけども、まあ土曜日にいただいた、コメントはですね、その本編とあまり関係なくても質問に対して、答えていく日曜日の回にしたいということで、土曜日にいただいたコメントを深掘りして一本の放送にするというのが、あの今週のね、日曜日の放送です。ということで、昨日の放送は、選手の声が出ない意外な理由というものだったんですが、まあ、それについて あのコメントいただいたもの、あの本編とは関係ないものも含めてですね、読み上げていきたいと思います。まずボアさん、いつもためになるお話ありがとうございます。渡辺雄太選手も以前対談動画で高校大学プロと上がるほど声を出す、 NBA ほどコートで声を出すカテゴリーはないと言ってました。そうなんですね。バスケの知識に比例しているという今日のお話、とても納得できました。私が指導している中学生もなかなか声を出せないので、言うべきことをいくつか絞ってまずは声を出せるようにしてみたいと思ってます、ということで、ボアさんありがとうございます。そうなんだ、やっぱり、まあでも NBA の試合とか見てもめちゃくちゃ声出してますもんね。本当にそれはそうなんだなって思いました。はい、ありがとうございます。続いていきましょう。影島さん、おはようございます。私のチームでガードでスキルがあり、バスケの知識もあり、キャプテンシーも強い選手がいます。声を出せない選手に対しての声掛けに悩んでいるようです。以前までは声出せよと強い言い方でしたが、それを出すぞとか声出てないぞという言い方に変えてみたそうです。しかし私から見ても、声を出せない選手の変化はあまりないと感じるくらい、ガードの選手もどうしたらその選手が声を出してくれるかと悩んでおり、プレー中もフラストレーションが溜まっている感じに見えます、ということで、ありがとうございます。まあ、あの昨日の本編でもね、お話ししたように、まあ事実として声は出ないんですよ。あの声ってやっぱりなんか心がけをすれば出るようになるように思えるかもしれませんけど、バスケットボールの知識とですね、体力に比例するんで、まあ、声出そうって言ってもね、なかなか出ないんですよね。まあそういうことで、まあ気長に行くしかないし、まあそのキャプテンシーの強いその生徒に声出せよっていう役割を、まあ任せきりにしないっていうかね、コーチが教えていく技術っていう、そういう意味で、あの、取り組まれることを、まあ、がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。続いてもう一個、影島さんですね。その声が出せない選手もスターティングメンバーで全く出してないかというとそうではなく、大事な場面や強度が上がると声を出せない感じです。それでスイッチミスやマッチアップミスが起きてしまうということもあるので、私も解決したいと思ってますということで、まあ、だから、これもディフェンスの練習の一つとして、まあ、やるしかないですよね。スイッチ、マッチアップ、まあ、こういう状況、例えば具体的にどういう状況で、これが起きるのか、はい、まあ、相手のスクリーンが起きたときにスイッチをするっていうふうにチームルールで決まってるのに、それに対してね、声がかけられないので1人に2人行っちゃったとか、そういうことだと思うんですけど、まあ、そういうところを練習をしないとダメじゃないかなと思います。ドリルでね、3対3やったり4対4やったりっていう中で、そういう場面設定をしてドリル化しないとダメなのかなと思います。はい、という感じですかね。はい、まあ、ぜひぜひ頑張ってやっていただいて、またあの研究室の方でもね、深く質問していただければというふうに思います。ちなみにこれ生放送してまして、あ、まあ、多分ほとんどの方はアーカイブで聞かれてると思うんですが、公開収録にしておくとですね、あれなんですよ、10分間のチャプターで区切らなくていいので、多分この質問回答はちょっと10分で収まる気がしないので、公開収録にしております。もし、質問昨日までにしなかったんだけど今聞いてて、コメントで質問という方がいれば、それもそれで受け付けますので、よろしくお願いします。ちょっとお水飲ませてください、すいません。はい、では続いて、トライさん、やはりコロナが影響していると感じます。どの世代も貴重な時間をごっそり奪われている人たちです。ただいつまでもそれを理由にしたくないよね、なんて話はしてます。ちょっとずつですね、これ、まあ、声に関してですね、質問です。大きな大会が目の前なんですが、皆さんは試合の3分前にどのような声掛けをしてますか。 いつも言い過ぎてしまうので、せいぜい3つぐらいかなと心がけているのですが、それでも多いかな。またタイムアウトのタイミングを逸することが多く、後で後悔が大きいです。こんな時は即タイムアウトみたいな指針はありますか？ということで、ご質問ありがとうございます。まずですね、試合前3分前は、言わない。言わないっていう感じにしますね。もうちょっと、丁寧に説明しますね。今週、どうなんだろうな、相手チームが高校生、中学生とかだと、どんなチームと戦うか全く分かんないってこともあるじゃないですか。相手が分かれば、その傾向と対策がつかんどいて、その1週間、その練習するってことはできますよね。で、もし相手が全く分かんないにしても、自分たちのチームルールがあって、で、それを練習していくと。で、今週はこれとこれとこれだよっていうことを、もう練習のうちにやっとくと。練習のうちにやっとく。やっとく。で、やっといて、やっといたことを、試合の、大体1時間前ぐらいにアップするじゃないですか。その時に確認しておいて、で、試合、まず私はね、3分前には喋んないです。1分半でいいです。1分半。ルール上1分半になったらベンチに戻ってこなきゃいけないでしょ。だから1分半になったらボールアップして戻ってきて、本当に短くですね、今日はね、スイッチの声、リバウンド、この2つだよ、とかっていうぐらいにします。大体もう選手たち、話聞かないんで、試合直前になるとね、聞かないんでっていうのは、いい意味でもう興奮状態になってますから、そこでなんか言ってもね、しょうがないっていうのが私の、考えですね。それが正解かどうかはわかりませんけど、私は、そうしてると。だからもう事前に言っとくと。もうあれだよっていう一言だけに試合直前はしてるっていう、そういう感じですかね。で、タイムアウトは、前半は早め、後半は遅めと言われるんですけれども、なかなか後半の遅めっていうのがですね、難しかったりもします。で、一つ目安として、3ゴール連続取られたらタイムアウトっていうのは、意識して、おります。私が正解というわけではないんですが、試行錯誤の中、今の今日の時点で三原はそんな風にやってるよっていうことで、ソラリさん参考にしていただければなと思います。ちなみに、試合前の1分半の時に言うことは絶対ディフェンスの話です。私はディフェンスのことしか大体言わないので、ディフェンスでしか試合の主導権っていうのは握れないと思ってるので、ディフェンスの話をしますし、ディフェンスの練習をします。そんな感じですかね。ということで、参考にしていただければ嬉しいです。どんどん行きましょう。クミンシードさん、いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。久しぶりのコメントです。今までの放送内容とは随分離れてしまうのかもしれませんが、三原先生の時短仕事術で心がけてることを聞いてみたい。なるほど。前にパソコンや大きいデュアルモニターのことを聞いたときは非常に参考になりました。ハード面ではなく、効率よく時間を使うために、日頃心がけてることがあれば教えてくださいということで。なるほどね。何を答えたらいいかな。即断即決即実行ですね。これに尽きるかなと思います。例えばですよ。メールとかが届くじゃないですか。メール届きますよね。で、パッと見るじゃないですか。で、一回置いとくじゃないですか。返事しないで。ね。返事が必要そうだなと思うけど、一回閉じるじゃないですか。で、閉じといて、で、しばらくすると、また開いて、で、結局返しますよね。わかります？何言ってるかわかりますかね？ 自分でもちょっとうまく説明しないですね。メール来ました。通知がピコンと来ます。一旦開きます。で、ふーんって読んで、一旦置いとくじゃないですか。で、しばらくして、例えば家とか帰ってから返信したりするじゃないですか。っていうふうに考え、冷静に考えると、これって、一回メールを見てる一往復の時間無駄なんですよね。っていうことに気づいて、基本的に私は通知を切り、自分のタイミングで、通知が来たから開くっていうことはやめて、自分のタイミングで見て、で、見たら、返信すべきものがあったら、その時に返信するっていうふうにしてます。そんな感じですね。よく言うけど、目の前にね、私の目の前に今コップありますけど、コップ飲んで、飲み終わったら、一旦どっか置いとくと。で、それが楽だから置いとくっていうふうに思いがちですけど、それ置いとかないで、そのまま持ってって、洗っちゃった方が、手数は済みますよね、少なく。 まあ、そんな感じですかね。こういうのの積み重ねなのかなと思います。まあ、即断即決、即実行で、やれることはすぐやるっていう感じですかね。あとは、自分じゃないとできないと思ってることはやらないっていうことも、そんなことも考えてるかな。できるだけ自分にしかできないことを選んでやってるって、そういう感じはあるかもしれませんね。何らか参考になっていただければ嬉しいです。組み仕事さん、ありがとうございます。続いてどんどん行きましょう。やっぱり10分超えますね。今10分超えました。アダタンさん、私はミニバス保護者です。ありがとうございます。質問コーナーということで、昨日の放送との関連は薄いのですが、ずっと気になっていることを質問させてください。それは、大差で負けているとき、しかも頑張れば追いつけるような点差でなく大敗している状況下で、コーチは選手たちにどのような指導や声掛けをすべきですか、という質問です。大敗しているときってベンチも意気消沈して暗い雰囲気になりがちですが、まだ育成期の子供たちには負けているときも、また学びの時間に変えてほしいと親は考えます。三原先生のお考えをお聞かせいただけると嬉しいです、ということでありがとうございます。これはグッドクエスチョンというかね、本当にコーチたちってここを迷うところですよね。最後まで、諦めてはいけないと私は考えてます、コーチとしてね。諦めたらそこで試合終了ですよという話ありますけど、諦めてはいけないと思うんですよね。まあ、とはいえ、まあ、ミニバスで、最終クォーター残り5分、まあ、大会によっては6分かな、最終クォーターになるときに40点差ついてたら、これはなかなか物理的に厳しいじゃないですか。でも、そこで諦めないっていうのは何かっていうと、具体的な目標を持つっていうことですよね。例えば、1クォーターに、8点、2クォーターも8点、3クォーターは6点しか取れない、そういう流れで4クォーターを迎えたとするじゃないですか。したら、もう点差は、ね、点差はもう考えなくていいから、もうこのクォーターの試合だとしようと。で、今までずっと1桁の点数だから、このクォーター必ず10点取ろうっていうような数字的な目標をまず掲げたりするってことですね。これ逆に勝っててもそうです。勝ってて30点ぐらい勝ってるからもういいでしょってダラッとなるとダメなので、このクォーターだけで、40点差にしようねとか、なんかそういう感じで数字化するっていうのはいいと思います。それと、そのためには、具体的にこういうプレーをやろうっていうことですね。まあ、タイムアウトで何を言うかっていうことにもなってくるんですけど、私、本当に最近、すごくこう考えてることが、今までこうだったよっていう振り返りって、試合中に関してはあんま意味ないんですよね。今までこうだったよって、まあ、今までこうだったからこれやろうっていうのはいいと思うんですけど、今までずっとこうだぞ、できてねえぞっていうことだけっていうのは、練習中ならともかく、考えさせる時間があるからね、試合中はあんま意味ないんですよね。なので、タイムアウト中に具体的にね、これをやろうっていうね、ことをちゃんと作戦板に書いたりして示すってことが結構重要かなと思います。だから、アダタンさんの質問としては、できるだけ最後まで諦めない。で、勝てない試合も諦めないっていうのは、なんかこう、努力、気合、根性で最後までやれっていうんじゃなくて、具体的な数字の目標を作ると。数字の目標を作った上で、じゃあそれを達成するために、10点取るために、1人1本ね。まあ、小学生だからそうだな。例えば10点このクォーターで取ろうと。で、1人1本決めてこいと。5人だから。10点だから。ね。そしたら、得意なシュート何って。私、ゴール下です。で、私、フリースローです。じゃあ、それを1回ずつやっておいで。とかって言っての送り出すとかね。まあ、そのぐらいでもいいかもしれないですね。小学生だとね。なんか具体的に、まあ、中学生以上だったら作戦板書いてこういうプレーやろうっていうことが、私だったらやるかなっていう感じですけど、まあ、そんなような感じで、まあ、負けは確定だけれども諦めないと。何に対してかっていうと、目標達成に諦めないっていう、そんな感じにするといいかなと思います。参考にしていただければ嬉しいです。お子さんによろしくお伝えください。では、宮崎先生ですね。声が出せる台と出せない台があります。その台の選手のキャラクターもあると思いますが、活気がある声が絶えないチーム文化を作っていきたいです。専門用語と実況中継やってみたいと思います、ということでね、昨日の放送へのアウトプットいただきました。ありがとうございました。長倉さん、声は技術を改めて納得しました、ということでね、宮崎先生と同じく昨日の放送へのアウトプットありがとうございます。 じゃあ最後になります。早水さんですね。審判のプライマリーについてご質問させてください。携わっている中学生の練習試合で開始早々にブロッキングをコールしました。その際、相手方の審判、おそらく対戦校外部指導員があっけに取られた顔をしながら強めの口調で、何の判定？聞こえるように言ってと私に向かって言ってきました。不機嫌になった真意は不明でしたが、10分流しの試合が終わった後に一言お礼を言いに行ったところ、開口一番にプライマリーを超えてジャッジしないでくれと言われました。なるほど。このプライマリーについてご意見を伺いたい。ご意見を伺いたいっていうか、プライマリーって何ですかっていう質問ってことでいいですかね。ちょっとこれどこのどういう状況だったのかわかんないですけど、まあ2人で審判してますよね。2人で審判してるということですよね。で、リードトレールっていうことで言うと、リードがエンドライン側にいて、トレールが、45度ウイングあたりにいるじゃないですか。で、リングとリング結んだ線があるとするでしょ？リングとリングを結んだ線、コートを縦半分に切った線があるとするじゃないですか。したら、例えば、早水さんが、リードにいますと。リードにいます。ね。あ、トレールにしようかな。まあいいや、リードにします。リードにします。ゴール下に早水さんがいますと。そうすると、リングとリング結んだ線のコートで、右半分に、自分から見て左半分か。自分から見て左半分に早水さんがいますよね。わかります？ちょっとコート図がラジオなんで書けないんですけど、早水さんがエンドライン沿いに立ってます。で、コートをこう見てます。そうすると、リングの左側にいますよね。はい。ってなると、基本的にざっくり言うと、リングの向かって左側半分が早水さんのプライマリーなんですよ。で、逆側のもう半分は相手審判のプライマリーなんですね。で、この真ん中の線を越えて吹いたやつっていうのは、クロスコールって言って、基本見えないよねっていうね、そういうコールになるんで、これはプライマリー、優先順位が、相手なんですよ。わかります？多分この線を越えてすごいなんか遠くからクロスコールをしたんで相手審判が怒ったんじゃないかなと思います。まあこれよくあることですね。はい。まあいきなりこうなんだろうな、感情的になる相手もどうかなと思いますが、まあプライマリーを超えるっていうのはそういうことなので、まあそういう場面であれば相手に任せちゃってもいいのかなというふうには思います。相手がよく見てて見極めてるっていうところを吹かれちゃったんだったら、っていう顔はまあされるかなと思いますので、まあちょっとどんな感じかわかりませんが、はい、ぜひその辺は確認されるといいかなと思います。ご質問ありがとうございました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。結構朝早くにもかかわらず聞いていただいている方が多いですね。ありがとうございます。まあ毎週土曜日質問もらって日曜日は返すという形でやっていきますので、よかったら今日の放送へのコメントもいただければと思います。また明日の放送も聞いてください。今日初めて聞くよっていう方ね、まああんまりここまで聞いていただいている方、初めてって方いないと思いますが、はい、もしいらっしゃったら、チャンネルのフォローしておいていただけると嬉しいです。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。